はい。
ほいほい。
いやー、空前の第6部ブームを終えたラボ。
ね。異様に盛り上がったよね。
異様に盛り上がりましたね。うん、あんなにジョジョのあの第6部で盛り上がったの僕は人生で初めてですね。
俺もだね。あっこまで盛り上がることあんまないんだけどね。
なかなか予想外のことが起こるもんですね、やっぱ人間っていうのはね。
そうだね。わかんないもんだね、意外に。
まさに成長ですね。
成長を遂げたわけだよね。
うん、どうも、笹山です。
あ、どうも、ヘコークでございます。はいはい、僕のやってる方の江戸川俳人代理の相棒であるマダ君と昔、十条話した時に、
はいはいはい、
各部の感想を一言だけ述べてたんだけど、
うん、
ふと6部の頃の話をした時に、うんうんまあ、彼が言ったのが、うん、深夜アニメっぽいよねって言ってた。
あ
そういえば。
俺もね、もともとそういう印象を持ってたわ。
本当に？あなるほど。
持ってたけど、まあ、この間喋ってみて、
うん、
あめっちゃめちゃ少年漫画っぽいって思った。
そうなんだよね。
喋ってみたらね、意外と。うん、はーって。え、言うたら、その、囚われのお父さんを救いに行くって話でしょ。
うん。
すごいなぁ、思って。
実に王道だよね。
うん。
あ、まさにね、
そうかと思って。
うん。
その相手が丈太郎やからさ、濁ってただけでっていうことが、すごいよく分かって、これ面白いなと思いました。
だよね。うん、やっぱこう、積み重ねてるものを乗せてるから、ちょっと損してるっていう話でもあるのかもね。
そうね、こっちがね。
ねまあ俺はその、なんだっけ、新アニメっぽいっていう感想に関しては、まあ俺はそんなにどうなのかなと思ったんだけど、まあけどそう、僕の、他の番組内部はそう言ってましたね。そう評してましたね。
ヘコク的には一言で言ったらどうやったんその時は。
その時は、なんつったっけな、まあ、ぽいっちゃぽいし、うん、確かにその、なんつうのかな、結末がハッピーエンドじゃない、じめじめっとした感じで終わる感じは確かに新アニメっぽくはあるよね、というふうに言った気がするけど。
ああ、その結末まで込みの話ね。
そうそうそう。
うんうんうん、
っていう感じだったね。まあ物語としては、新アニメっぽいとかっていうのはあんま思わなかった。難しいなって思ったっていうのはすごい素直な感じ。
ああ、結末まで込みやったら俺ちょっとあの、鬱陶しい言い方しますけど、進学っぽいな。
進学？
神の学問の方の。
おー、ちょっと、それがわかんないけど、俺は、どういう。
要するに哲学ですよね、もう。
ほうほう。
あり方の提示というか。
ほう。
この話、多分、3時間くらいかかるんで。
そうだね。それはかかりそうだわね。
またオフ会でしましょう。
ですね。
僕とヘコークさんの個人的なオフ会で、まあ喋りましょう。
わかりました。神学。唯物学論的なのだったら何とかってやつ
ね、なんかキリスト教とかの学問ですね。
神はいるのか的な。
そうそうそう、そっち系。うん。
ああ。
世界とは、みたいな。
ああ。
認識とは何か、みたいな。
は
い、
哲学についての話ですね。なんか忘れした。もう、哲学のことは俺もわからん。
俺もよう分からん。
分からん。
俺もよう分からん。
分かろうとして分かるもんでもないよね。難しいことだから。
難しいよ、あれは。
難しいよ、哲学は。
ジョジョでいいよ。
ジョジョがちょうどいいよ。
ジョジョがちょうどいいよ。ジョジョも哲学だからね。
もうね、一つの哲学ですか。
そうです。ジョジョ学で、ジョジョ学。
ジョジョ学、ジョ学ですもんね。
初めていきますか。
行きましょうかね、もうそろそろね。はいはい、では行きます。ラボ始まります。
はいはい。
はい。でね、うん。
いやー、このね、いつもあの曲分けのこの、はいっていうのは、
うん、
意外と気合い入れてるんですよね。
本当に
意外と気合い入れてるんですよね。
本当に気合い入れて
る。そう、意外といつも気合い入れる結果、声が大きくなって、はいっていうのがちょっとディレイかかっちゃうんですよね。 はいはいみたいな。
ああ、ちょっとなってる感じね。
これは僕がしてるヘッドホンからの音が漏れてマイクに入ってるんですよね、多分。
あ、声を張った結果ね。
そうそうそうそう。
エコってる感じね。
そうそう、まさにね。
あ、まあけど、今回五分だけどね、話は。
あ、五分なのね。
五分なんです
よ、ね。五分五分四分か五分か五分五分ってことですか、それとも五分ですか。
五分五分だよね。
なるほど、五分五分五分ね。なるほど、それはちょっと何分かわからないですね。
そうだね、まだ15分も出てないことだしね。
これは今のところいい感じにじゃあ遡っていってる感じですね、やっぱね。
じゅんぐりにね。
そして時は繰り返す感じですね。
そうですよ。繰り返す前の話ですけどね、今回はね。
いいですね、なかなか。
そうですよ。第5部。サブタイトルは黄金の風ですね。
そうなんですか？
うん、一応、後付けなんだけども、うん、各パートにそのサブタイトルみたいなのがついてるんでね。
あ、俺5部は知らんかったわ。
本当に？
うん。
ほんとゴールド、黄金の風ってついてるよ。
うんうん、
黄金の旋風と書いて風だった気がするね、確かね。
へ
ぇー。で、6部はストーンオーシャン、7部スティールボールラン、8部はまあ、ジョジョリオン、
4部はダイヤモンドは砕けないでしょ。
あ、そうそうそうそう。
それは知ってんね、なんか。
3部、2部、1部と全部ついてるよ、ちゃんと。
うんうんうん。セミってさ。
セミ？
うん。
うん。
木の幹をね、こう、貫いてこう、樹液を吸うんですよ、口で。
ほうほうほう。
まあ、虫って結構人間研究対象なんですけど、兵器としてね。
ほうほうほう。う
ん、セミのその、口の、言うたら、貫く能力っていうのを、人間がこう、科学で解明しきって、
うん、
それをこう、適用できたとしたらね、人間大のサイズで。
うん、
ダイヤモンド砕けるらしいですよ。
何その話そんな、なんだろうね、その、ファンタジーに対してのその、泥を投げつけるようなこと言うんじゃないよ。
いやいや、泥は投げつけてない。俺、ダイヤモンドは砕けないっていう、その、セリフすごい好きなんですから。
いいよね、うん、結構ね。結構好きだけどね。
でも、セミは砕けるんか。
そういうこと言うんじゃねえ
か。いや
そういうこと言うんじゃねえ
今日は5部でしたね。はい、
5部ですよ、はいはい、ねえ、王の風ね。
5部もまたこれは、5部はもう、かなりこう、RPG っぽい感じなんで、ワクワクしますけどね。
そうね。あと、やっぱ、ストーリー、ジョジョの歴代パート史上、最も熱いよね。
う
ん
うんうん、そうですね。
登場人物が。
なんでしょうね。これはもう適切に、いや、作品に出てきてる言葉やからね。
うん。
ドグサル野郎だらけだよね。
そうだね。このビチグソ野郎どもが多い、
ね。だよね。ほんとね。うん。面白い。ゴブはだってもう、とりあえずギャングものじゃないですか、完全に。
そうですね。
そりゃ、ドグサレ、ドグサレですよ。
ドグサレとクソ野郎ともね、ろくでもねえやつがいるんだけれども、
ね、
まあ、なんすか、漫画でよくある、こう、やっぱりこう、はみ出し物にははみ出し物のルールがあると。
だからあれでしょうね、荒木風薬剤映画ですよね。
そうだね、荒木秀彦流人気者だね。
はいはいはい。
というような感じで、まあ、ジョジョをモチーフにそういったお話が今回。
すごい、ジョルの人気伝じゃないですか。
いわばね。それプラスやっぱジョルの成り上がりサクセスストーリー
だ。ああ、そうね。成り上がりだね。なるほど、なるほど。
まさにね。
A ちゃんやったんやな。
いや、まあ、A ちゃん関係ねえけどな。
そうな、う
ん。いいやつは関係ねえけれども。そうだね。まあ、主人公はそのジョルノ・ジョバーナって。
はいはいはい。
イタリアが舞台なんだけれども、主人公は日本人です。
え？
ジョルノは日本人だ、一応。
あ、そうなん？
一応日本人と、イギリス人のハーフかな、一応。
そうなんや。
に当たるのかな。
へ
ぇ。まず説明すると、ディオと、
うん、
日本人女性の間に生まれた少年なのね。
うん、あ、ジョルノ。そうなんですね。
で、当然
うん、
ディオは第3部の頃のディオが作った、こさえた子供なんで、当然まあ、時代的にはそういう時期なんですけども、4部の後なんで、まあ、その辺はちょっとめんどくせえんだけど。
4部はまあ、ブリッジみたいなもんなんで、ちょっと関係のやつないんですよね、正直言うと。別に作品のその、クオリティはブリッジって意味じゃないですけど。
うん。
ストーリーとしてのつながりは、なんか、4部に比べると5部の方が強いよね、3部とは。
そうだね。あ、けど、つながり度合いで言ったらね、4と5はそんなに変わらないかな。
うん、あ、ほんま、でもほら、だって、ジョルノって、言うたら、何、ジョジョとディオの愛の子やんか。
そうそうそう。うん、3部のディオっていうのは、ジョナサンの体を乗っ取って、ディオになってて、うん、で、その体を持って、ね、子供を作ったから、まあ、ディオの息子でありながら、ジョースターの血統が流れているという、特殊な、血筋の持ち主なんだけれども。
あ、でもそうか、そういうことな。なるほど、なるほど。あれもな、うん、そうか。
4部の主人公も一応あれだからね。
そうやな、2部と繋がってねえな。
そうそうそう、うん。ジョセフの子供だからね。だからまあその繋がり具合で言うとそんなに変わらないっていうのはそういう意味なんだけど。
いやでもジョルノはきついって。だってディオとジョジョやで。
すごいよね、
うん。
ハードだよね。
ハードやで。
そうそう。だからこう。
誰の子供かもう分からへんもんだってもう。
そうなんだよね。
ペンドルトンの子供かもしれんからな、そういう意味。
ペンドルトン関係ないけどね。
だってジョナサンの体やからな。
うん、体だからね。うん、ペンドルトンがつながり全くない方だからね。
わかりました。じゃあ、こう言いましょう。
うん、
ダリオの孫。
絶妙。
正しいやろ。
うん、正しいね。
正しいやろ。
あと、補足だけど、あの、はいはい、ディオの息子ということであって、うん、まあ、ジョルの。
うん、
6部にはディオの息子というやつが3人出てくるんですよ、6部には、
ね。ですよね。
そうそう、敵キャラだけどもね。う
ん、前回おなじみのスカイハイの。
スカイハイのやつとか、スカイハイはおなじみではないんだけどもね。で、その他、まあ、2人、まあ、いるんだけども、うん、まあ、そいつは、もう、見事に悪党だからね、まあ、やっつけられちゃうんだけども。
なんであんな小悪党をディオの子供にしたんやろな、とか思うよな。
すごい、なんだろうね、6部ってこう、回想シーンにディオが出てくるんだけど、6部の話またやってるね、ここでね。
いや、俺ら多分な、6部好きなんちゃうから。
結構好きだよね。
もう、ちょっとびっくりするわ、正直。
こんなに6部の話するかと思うぐらいないよ、ほんとね。ちょっとね、もう感動するわ、むしろ、ほんとに。まあまあ、6部にはまあ、息子出てきて、まあ今回5部の主人公っていうのはディオの息子なんだけど、一応ね。
これ繋がってるんですか ?6 部のその息子たちとは。
全く繋がりがない。
繋がりはないんですね。
ないんですね。むしろ、そのお互いに確かそのジョルノっていう存在は他の息子たちのことを認識してないし、うんうん、てかジョルノに至ってはディオのことでもよく知ってないからね。
ですよね。それはそうですよね。
そう。あの試験的にこう面白半分で、ディオが子供作ってみて、でその、うんうん、ジョルノのお母さんに関してはそれでもうやばいと思ってジョルノを身ごもった状態でディオの館から逃げ出した、
ね、
運よく逃げ出したっていう。
はいはいはい、あ、ヘボクさん。
はい。
また忘れてました。
何すか?
ネタバレありますから。
ですよね。もうね、もうおなじみのね。
これ何回忘れんねやろな。
まあまあもう、なんだろうね。もう、まああともう、4部まで来たらもうネタバレてももうしょうがない、時効だと思ってほしいよね、もうね。
いやでも一応やっぱ言葉にはしょうがないね。
そうね。発言すること大事だよ、ね。
発言することが大事ですから、やっぱ、うん。スタンドも発言することが大事ですから。
うん、まあ、つかなかったらただの人だからな、それな。
どうや。
いや、でも、もうここまでがワンセットな気がするもん。
あのね、今回、大きく違うことがあって、ラボ的に。
はいはいはい、
第5部、初めて僕、最後まで読んでます。
あ、はい、やっとこう。
5部までは最後まで読んでます。やっとこう、対等ですよ。
やっとこうね。
5部ですよ、まさに。
うまいこと言ったみたいなこと言うな。
どうや。
なんだ、どうやってもう。
いや、これちょっと覚えてもた、なんか。楽やな、思ってもた。
まあ、じゃあ戻るけどね。
はいはいはい。
ジョルの、だから日本人女性の息子だから、うん、日本人名があるんだよ。
はいはいはいはい。
塩花春野って。
あ、忘れてたわ。あったわ。
そうそう。ほんと最初だけだけどね。
あったあった。
で、じゃあ物語の最初は第4部に出てきた、うん、広瀬光一くんが、うん、その塩花春野っていう男の子を探してほしいと、ジョータロに頼まれてイタリアに行くんだけど、そこで偶然出会ったのが、後にわかるんだけども、ジョルノ・ジョバーナが、まあ、塩花春野くんが、イタリア人っぽい名前になって、
うんうんうんうん、
まあ、ジョルノ・ジョバーナという風になってるってことを軽く触れて、まあ、光一くんは、その、なんですかね、軽くいたずらされて、結局、まあ、イタリアから、ほどなくして帰ることになるんだけれども。
で、スモーキー・ブラウンと一緒に楽しむ
わけ
です
。スモーキー出てこねえけど。
出てこないです。まだ出てこないんですか?
出てこない、
ね。また出てこないですか。
スモーキー2部しか出ねえからね。
早く出てきてほしいな。
出てこないからね。悪いんだけど出てこない。
ああ、そう
ですか。で、まあ、じゃそれで、まあ、軽く、すごいびっくりするぐらい前作とのつながりをあっさりと断ち切ってから。
うんうん。まあ、一応、広瀬光一くんが出てくるっていうのは、ちょっと面白かったですけどね。
で、最初はね、なんか、まあ、ある意味
戦うでしょ、途中まで。
最初の最初、一応最初戦うね。そう、
入団試験かなんかで。
そこまで一緒に手伝うんだよね、ジョルって、ね。うん。まあ、あっさりとこう抜けちゃうんだけど、その話から。
うん、うん。
で、まあ、ジョルのがギャングになり、
はいはいはい、
ギャングスターになることを夢見て、
はいはいはい、
まあ、その、夢をね、掴むためのこう、うん、お話になってくるんだけれども、
うんうんうんうん、
まあ、当然、ギャングなんですよ。
ギャングね。
ギャングなんですよ。
まさにいい矢沢の匂いがしますね。
成り上がりのね、サクセスストーリー的な。
ね、
ちなみに、しのぶはな春野くんっていうのは、最初髪の毛黒かったんだけれども、
はいはいはい、
スタンド能力は、そうだね、開花してから、髪の毛が金色になって、チョココロネが頭に3つついたような状態な髪型になっていくんですよ。
あ、でしょ?ゴールドエイキチベリエンスでしょ?
うん、まあ、エイキチが入ってこない。エクスペリエンスだけどな。黄金体験だけどな。液体ってこないけどな。乗ってるぜ、母じゃねえんだけど。
いいじゃないですか。
乗ってねえよ、ね、ほんとね。ジョルの能力もね、結構、ちょっと、あれだよね、ほんと、コロコロ変わるんだよね。
反則ですね、これはね。
うん、
解釈っていうのが入ってくるスタンドですよね、初めて。
解釈。
僕は解釈だと認識してるんですけど、まあ、命を与えるじゃないですか。
命を与える能力だよね。
ですよね。
物に命を与える。
そう。だから、何が起こるか、その、パルプンテみたいなもんですよね。
あ、なるほどね。
その、状況とか現象に対して、命を与えるということが、どういうことが 起こるのかっていう解釈をするっていう。
お
ー。うん、自由なんですよね、これが、すごく。
深いね。
そう、だから、俺はその場面場面によって、お前全然能力変わってるやんけっていうことに、こう、腑に落ちさせるという無理やり感。
あー。
うまいこと考えたな、思って。
なるほどね。
これすごく僕はそのシニカルに言ってしまう口なんですけども。
うん。うん、
これはすごくね、腑に落ちてるんですよ、意外と。
まとめてるね、確かに。
うん、せこいなと思うんやけど、腑には落ちてんね。
あー。なんだろう、すごい、今までのキャラクターのね、うん、その歴代の主人公たちの戦い方とまた一線を画してるよね。
画してますよね。なんか、戦う能力っていう、うん、言うのこれって思うよね、ちょっとね。
そうそう、物に命を吹き込むっていう能力っていうのはね、すごく、なんだろうね、主人公っぽい能力でありながら、なんかすごく、濃すいよね。
そうやねんな
ぁ。はっきりとした、こう、力強さを与えるものではないんだよね。
ぜひとも、サイバーマンを殴っていただきたいですよね。
だからそう、そこの辺がまずね、そう疑問なんで、最初まず。
そう。
生き物を殴ると、その生き物は、感覚が暴走するっていう風になる能力ね。あれどこ行っちゃったんだろうって感じですぐなくなっちゃったんだけど。
うんうんうんうん、
ちょっとゴブはちょっとあれだよね。こうちょっと都合悪い能力すぐ走る癖があったよね。
いやだからそれもまあ解釈なんですよね。
ああなるほど、ね、
うん。命の与え具合をコントロールしてやると暴走しないっていう。
あそういうことか。
だからジョルノ・ジョバーナのスタンドはね解釈です。
解釈ね。違うと思うけどな、それもな。
どうすか、これが最後まで読んでる物語やからボケれる俺の全力の暴走ですよ。どうですか
解釈ですって言い切られたらもう。
今ラボが暴走してますよ、どうですか。
そう、もうね、もう一回殴ってもらってもいいよね。
普通に。
正してもらってほしいよね。まあ、そうね。一応、その中で、こう、はいはい、何回か前にも、トリザタになったけど、成長力、はい、成長性。
なるほど。これが5部ですね、これ完全に。
5部からなんですけど、ジョルノに関しては成長性が A なんだけど。
はいはいはい。
で、まあ、能力、途中で物に命を吹き込む能力から、その、応用して、こう、体のパーツを作るんだよね。
いやー、あれはもう、ぶっ飛んでるよね、ほんとね。
あれはまあけど、確かにそういう方法でないと、その、まさにあれだよね、こう状況に合わせての能力だよね、う
ん、
あれはね。
ただね、腑に落ちるんですよね。
まあね、腑には落ちる、ね。
そう、腑に落ちてしまうんですよね、これが。
ちゃんとその、なんつうのかね、その腑に落ちるまでの工程に、ちゃんとその敵との戦いの中で成長しているからね。
これでも普通に考えてすごいよな、素直に言うけど、もうなんかその、毎回何部、これ少なくとも5部までの間ってそんなに間空けてないじゃないですか。
連載。
そう、連載スタート。よう考えてるなぁ、思って。単純に主人公らしいスタンドをこれにしようみたいな。
溢れてるよね、アイディアがね。
いや、ほんますごいなぁ、思って。
本当にすごいよね。
うん。こう素直に思う。
多分5部までは多分、ノンストップじゃないかな、多分。
かなぁ。
一周ぐらいじゃない、相手も。
1、2、3は完全にノンストップでしょ。
そうそうそう。うん、4、3、4も多分、一周ぐらいしか空いてないと思う。
一周ぐらいは空いてたと思うよ、確か。うん。一周、二周空いたんちゃうかなぁ、思って。
単純に考えて、この後の膨大なストーリーの量考えたらさ、一周、二周休んだぐらいじゃどうにもなんねや、普通の人
に。いや、そう。
そうそうそう。まあね、ともかく、とにかく、ジョルノの能力はその、
ギャングスターになるためのジョルノの能力が。
そう、このジョルノ・ジョバーナには夢があるでおなじみの。
もうどんどん英吉に見えてくるわ。
胸元をガバッと開いてね。
そう
ね。やる、さ、ポーズでおなじみですけどね。そう。で、まあ、ジョルノ、まあね、そういう主人公なんだけれども、はいはいはい、まあ、ゴブの一番やっぱいいところは、こう脇役だよね。
いやー、まあ、敵も味方もなかなかのもんですよ、正直、ゴブは。
多分、そうだよね。
うん。
ジョジョの歴代のシリーズの中でも、とりわけ主人公が地味だっていうシリーズと言っても過言ではないよね。
あ、ある種ね。
うん。どちらかというと、こう、すごく、まあ、クールだったり落ち着いてるって、まあ、ジョータロみたいな主人公もいるけれど、
うんうんうん、
けども、ジョルノは本当に影が薄いよね。
ああ、そうですか。でも俺意外とね、なんか、やっと、主人公と他の人たちのそのパワーバランス、印象的な意味でのパワーバランスが合ってきたな、みたいな、
うん。バランスは取れてるってこと？
逆にね、主人公ってほら、地味でも主人公やから、その、光るでしょ、結局。
そうだね、うん、何がしかで突出するしね。
うん、それは、ヘコさん言う通りやなって思う上で、結局のところは並ぶなっていう。
そうだね。
そうそう、逆にね。
確かに能力とかも含めると、うん、まあ最終的にはもう主人公になるけどね。
まあね。
最終的なゴールはね。
まあ、僕はそういう意味では、まあ一番まあゴブで微妙なのはアバッキオですね。
アバッキオ微妙だよね。
微妙ですね、正直。これはね、もう申し訳ないけど、
うん、
申し訳ないけど、スタンド能力が滑ってるよな。
そうなんだよね。滑ってるね、確かにね。
申し訳ないけどね。うん、
はっきり言ってなんだ、ゴブのボス、ディアボロの能力は、単行本 音が出るまで俺は能力が理解できなかったぐらいおバカさんだったけれども、
はいはいはいはい、
それ以上にアバッキオの能力はもっと理解できなかったね、その前に。
いや、もうの理解とかじゃないじゃん、もうこれだって。
え、なんの意味があるのかなみたいになってくるよね。なんか、それ、え、ん、まあ、みたいな。
いや、一回ありましたよね、あの、なんか、本当に再生するみたいな感じでさ、あの、なるほど、こういうことをしていたのかって。お前、それなんか監視カメラ映像見てるのと一緒やんけ、みたいなね。
そう。あの、なんだろうね、それをこう人にしてやる理由のなさっていう感じ、うん、あの意味のなさ。
なんかね、ほんと。
ちょっとあれは衝撃的だったよね。
衝撃的でしたね、ほ
ん
と、
うん。なんか、ハーミットパープル応用したらできんじゃねえかなって思うような。カメラぶったたいたら出てくるんじゃないかな、みたいな。っていうのところね。その代わりになんか、その、申し訳程度にパワーだけは高いみたいな設定だったけど。なんか、うん、確かにちょっと、まあ、けどあれは、うん、微妙だったね、確かにね。
まあ、っていう前提で僕は、まあ、あの、前回も言ったように、まあ、好きなんですけどね。
アバッキオ？
そう。
アバッキオ好きな人いるよね、結構ね。
多分一緒です。絶対ね、地味やからいいんですよ。
能力がね。
そう、能力が滑ってるからいいんですよ。でも、あいつがおらんかったら、このエピソードはクリアできんかったでって、はっきり言えるじゃないですか、逆に。
そうだね。
そう。そういうエピソードを作って、まあ、くれるしね、絶対。
そうそう。うん、アバッキオ、まあ、5部はほとんどの人は死ぬんだけれども、うん、6部よりもある意味、まあ、はっきりと、しっかりと死ぬんだけどね。
ギャングやからね。
そうそうそう。うん、ちゃんとしかも、まあ、悲しくならない感じにこうね。
いやいいですよ。5部は本当になんかそういう連綿と続くこう、バトンみたいなのが。
そうそうそう。うん、熱いからね。
まあね、ブチャラティはちょっとこう、反則技すぎて微妙でしたけどね。
あれは、そうですね。ちょっと
微妙です、ね。死ぬという部分においてはね。
うん。それはなしじゃないかなってちょっと、は思ったけど。
なんかね。うん、
まず、そうだね。第5部は本当に、6部と違った意味であっさりと人が死ぬから。
そうですね。
だからどんどんこう、みんな死んでっちゃうんだけどね。戦いの中で。だってアバッキオの死ぬ時も本当にあっけなく殺されるもんね。
アバッキオはあっけなかったね。
そして、うん、まあ、びっくりはしたけど、あ、死んだんだっていうぐらいのね。
まあ、死んだか死んでないかも、はっきり言ってどうでもいいんでしょうね。ある種、5部に関してはね。
そうだね。うん、5部はあと、ナランチャも死んじゃうけど、
うん、
ナランチャもアバッキオもそうだけど、こう、死んだ瞬間が特に取り沙汰されてないっていうね。
いやでも俺、ナランチャの死に顔はね、すごく覚えてて。一番大人な顔して死ぬんですよ、あいつ。五部の間で。
そうだね。眠るように死んでるけど、ね。
そうそう
そ
う。そう
あれはすごいよね。
ちょっと、ポエムっぽいこと言っていい？
あ、いよいよ。
俺、五部はね、死ぬっていうことが大人になるっていう解釈になってるんですよね。
あー、はいはいはい。
買ってくれてもいいよ。
え、何？え、
なんでね、ハンティングしてくれてもいいけどね。
いや、同意できるんです、それは。
ね、そう。だから、ナランチャがその死ぬ時のその顔とかが、やっと子供時代が終わったみたいな。だからね、あんま俺ね、これ、五部に関してはね、死ぬのが悲しくなかったのがそこなんですよ。
そうだね。
すごい精神世界に置き換えたら、そうやなと思って。
そうだね。確かに、うん、どのキャラが死ぬ時も特に悲しくはなんなかったね。
そうそう。だからなんか、まあ言うたら組織に入団するということが、言うたら死神経に突入というか。
そうだね。うん、まあ、もともとみんな、ある程度まともな人間だったけれども、うん、何かしからの理由で、こう、ギャングになっていくっていう、やつが多いから、
そうそうそう
そう、決してもともと根っから悪いやつじゃないんだよね、みんなね。
まあ、味方はね。
そうそう。うん、味方に関して言えばね。
味方はね。うん。
うん、だからこう、やっぱ、うん、正義の味方らしいっちゃらしいんだけども、けどやっぱギャングであってっていう、この、なんつうの、人侠者らしいゆえなんだけどね、うん。筋は通すみたいな。
そうそうそう。
でも悪党なりの。
じゃあ、だから、ブチャラティはだいぶ早から大人になってた人なんやな。
そうね、ブチャラティはキャラクターの過去のお話でも出てくるけれど、うん、10歳か11歳ぐらいの頃に、あれだよね、お父さんを殺そうとした人を、ね、
うんうんうん、
刺し殺すんだけれど、
うんうん、
その時点でもかなり冷静になって、
ですね、
うん、人を殺しているっていうのもそうなんだけど、その前の段階で、まず、お父さんは、ブチャラティのお父さんは漁師なんだけど、
はいはいはい、
奥さんもいて、当然、こう、うん、仲良くやってたんだけども、うんうんうん、なんかしらの理由で離婚することになったんだけど、
うん、
ブチャラティは、まだ年はもいかない子供だったんだけど、うんうん、お母さんにどっちについていくって聞かれて、
うん、
お父さんを選ぶのね。
うんうんうんうん、
理由として、なんでかわかんないんだけれど、うん、お父さんは僕がいないとダメだと思ったとか、
うんうんうん、
なんか寂しそうだったみたいな、こう、エピソードを書くんだけども、
はいはいはい、
そういうことを書いてある時点で、やっぱブチャラティはすごい大人なんじゃない？始まった時点で。
ああ、まあそうですね。それは確かにその通りやね。
精神的にね。うん、で、まあ人もお父さんを守るために殺したり、ギャングになったりしていくんだけど。ね、もうハードだよね、話が。
まあでも、ほんまもんの大人だったら多分どっちにもついていかんねやろな。
まあそうだろうね。自分で生きていけばいいんだから、
ね。う
ん、
そうそうそうそう。
やっぱ子供だからね、そこは。
そこがなんかまあ残ってるもんなんやろね。
うん。で、まあ、ブチャラティ、大人というかね、いくつだっけな、21とか2とかの設定なんだよね。
多分そうですよ。あれは確かもう二十歳、
そこそこ
ね、前後ですね。うん。
うん、 チャラティね、もうかっこよすぎるけどね、ブチャラティね。
いやー、だからかっこよすぎるから、うん、ジッパーなんじゃないですか。
そこでバランス取っちゃう？
いや、そうちゃう。でもそれほんまにそうなんちゃうかな。
まあ、ジッパーですよね、やっぱね。
やっぱな、俺、うん、まあ、俺はもう子供時代のだからチャックやなって思ってたんですけど。何このチャックみたいな。
あ、ゴブはね、もうほんとちょっと言いたいこと、言いたいことっていうかもう、印象的なシーンが多すぎるけど。
ゴブはでも色味が強いからね、ほんとに。ストーリーというよりも、キャラに。
そうだね、キャラがもう、ほんとに強烈で。
いや、もう正直ストーリーあるし、どうでもいいからね、これ。
だね。
うん。うん、でもギャングスター目指して、ギャングスターになりましたって、もうなんていうの、その、2行で終わる。そうそうそうそう。うん、成り上がりました。っていう
その道のりのね、こうなんだろうね、こう、サクセスストーリーだもんね、本当にね。
でそのだからね、俺すっげえ思春期臭がするんですよ、これは。
それでいて、こう、そうだね、まあ、そのストーリーに沿ってみんな熱く戦って熱く死んでいくんだよね。
うん、そう。死んでいくということが、だからもう社会に出ていくという感じ。
そうそうそう、そう。
うん、まあ、ほんまそれ思うわ。なんかまあ、そういう意味では、だからまあ、フーゴだけは子供が甘いねんけどな。
そうだね、
この作品の中ではね。
うん、間違いなく。
僕はまだ大人になりたくないって、こう。
そうそうそうそうそう。
いう感じ。
うん。そしてそのスピンオフのお話に流れていくんだけどね。
ね、そう言ってましたね。
うん。でスピンオフのウィキペディアを読み返したら、
はい。
だいぶ俺の説明ずれてるところが多かったんだけれども。
あ、そうなん。
まあ最終的にけどそこのお話の中でパープルヘイズを抑制するようにできるように精神が成長するんだよね。
へ、
う、ー、ん。やっぱ最終的に大人になるんでそこで。大人になるお話だよね。
はははは。
っていう感じはしたよね。
いいですね。なんか
いい話っぽいよ。
まあ抑制するとは要するに使わなくなるってことなんでしょうね。多分その先はね。
うん。うん、頼らなくてもっていう、
ね。そうそうそう。ってことになるんで
し
ょうね。
けど、能力としてはね、まあ、パープルヘイズ話をすると、うん、なんですかね、殺人ウイルスを撒き散らす、自分でも制御できない、暴走しているスタンドなんだけどね、漫画の間はね。
いやー、よくあるよね、これ。
で、まあ、案の定手がつけられないということで外されたんだけどね。
反抗期だよね。反抗期だよ。
そうそうね。こう主人公のブチャラティチームにいた、ジョルのブチャラティ、ミスター、ナランチャーバッキーをフーゴーといたんだけれども、
うんうん
もうスマップの森くんのように脱退していくわけだけどさ、あることをきっかけに。
ああ、ハイキックですか？
ハイキックというね、一緒でね。ハイキックと一緒だね。手がつけられないんだもんね。パープルフェイズの能力が高すぎてね。能力が強力すぎて。
まあ、パープルフェイズが初めて出てた時の何、ゾワゾワ感すごかったけどな。
ゾワゾワ感？
いや、本編でね。
うん。
能力を知らないまま読むわけですよ、リアルタイムだと。
うわしゃーのね。
こいつは何をするんだと。
うん、
ほんで、あれ、鏡の中やったでしょ、確か。
そうそうそうそう。
鏡の中やった時に、言うたら仲間たちがみんな引いてたでしょ。うわ、みたいな。
出してしまったみたいな。
これはやばいぞ、みたいな。
うん。
あの辺のゾワゾワ感すごかったなと思って。
やばいぞ、やばいぞ、みたいな感じ。
そうそうそう。ごめん、何のこっちゃわからへんねんけどね。
ね、出てきたら殺人ウイルス。
鳥が落ちてくる、みたいな。
殺人ウイルスでしょ。
うん。
そうね、あれはちょっと確かに凶悪すぎるよね、ほんとね。
まあでも必要要素ではあるんでしょうね、多分。
まあ、お話の中ではね。
うん。
うん、けどやっぱ、ああいう、すごい強烈すぎる能力っていうのは、やっぱ、その物語書くのの障害にしかならないんだろうね。
まあ、そうですね。確かにね。
もしくは同じようなシチュエーションにしかせざるを得ないでしょ、多分。
ただね、普通に思うのはね、やっぱこう、消したっていうのはすごいいいよね、と思う。
あ、存在を？
そう、僕は行かないって言って消えていくっていう選択をちゃんと取らせたっていうのは、いいですよね、なんかね。
そこまではいいよね。
やっぱだって、最後までいたらそう、それこそ言う通りで一辺倒しかもう無理だと思うんで、正直。
うん。そうそう。やっぱ使いどころとかね、そうなんていうのかね、素直な見方じゃないけれども、うん、そういうところに、まあ難しいよね、っていう感じで抜けてったっていうのはあるけど、まあ、外して正解だしね。
正解だと思いますよ、正直。
ね、あれ無理にこういさせてもどうしようもないしね、どうせね。
いや、俺ね、なんかね、なんとなくやねんけどね、この、インテリな感じの子って、そういう部分持ってるじゃないですか。
うん、
ちょっとこうヒステリックな部分っていうのも、どうしても持ったりするっていうことは、まあ、よくあると思うんですけど、
うん。
うん。まあ、我々のようにね。
我々のように我々インテリジェンス泣くね、そんなの、
う
ん。
そういうのでも描きたかっただけなんじゃないかな、みたいな。とこあります、ね、
インテリキャラを。
そうそうそうそう。インテリキャラでもこんだけバイオレンスやねんぞっていう。
ああ、そうね。確か設定としてはすごい頭のいい人なんだよね。
戦ってんだよ、俺だってっていうことを書きたかったんちゃうかな、みたいな。
インテリも戦ってるんですよ。
そうそう。
まぁ、ちょっとスポット参戦ですけど、みたいな。
そうそう。
そうね、ジョジョ、ゴブね。もう、あとはそうだね。でもエアロスミスはもうシンプルでいいね。シンプルというか、素直で。
じゃあ、ね、エアロスミスの話は次回しましょう。
あ、もうそんな時間だったんですね。
もうそんな時間なんだよね。
うわ、もうとんでもねえな、これ。もうやべえぞ、これ。
やべえね、これ。
やべえ、これ、3、4部構成になっちゃう、本当に。
ディアボロ呼んできて、ディアボロ。
ディアボロ、本当だよ、もう。結論しか言わないよ、それじゃあ。
はい、じゃあそんな感じでただいまでした、どうも。
ありがとうございました。ヘコクでございました。それでは、一曲、笹山でルーズ。
これや、もうルーズすぎるわ。
うーん、べらぼうにルーズだよ、ほんとに。
一日何をやった気がつきゃ日が落ちる Everyday 責め立てられ追い詰められ君はどこに向かうんだい、明日のことは明日考えよう、今日のことは今日忘れよう、その場限りでもいいんじゃない、とりあえずルーズに見せてよ、とりあえずルールなんてないのがスポーツ、オーイエーイ、ララララララララ、その後ろにも道はあるだろう、境界線は混ざり合ってるだろう、はみ出したっていいんだろう、なんとなく素敵なのでいいだろう、とりあえずルーズに行こうよ、ルーズに見せてよ、ルーズにしようよ、ルーズにさせてよ、どこまでもルーズに行こうよ、ルーズに見せてよ、どこまでもルーズに行こうよ。